イエス様がこの男の傍らに立たれたときに、彼はイエス様に訴えます。主よ、人がいないんです。いつもが動くときに、我先に誰もが言って、誰も私のことに38年も、まあ、主、池の主みたいなところであります。ここにいる私を、誰も私のことを思ってくれ、構ってくれ、心配してくる人がいないんです。足が不自由だったんでしょうね。そう言いました。ベテスの池というのは今でいう、まあ、間欠泉みたいなものでありまして、時々ですね、この池の中から昔とともにこの温泉が吹き出るわけですね。別府池はそれが坊主地獄とか何とか地獄とか言われるの、あれ間欠泉ですよね。そうしますと、当時の人たちは、それは天使がですね、降りてきてこの水を動かすのだということでありまして、そしてその時にどんな病気がかかっていても真っ先に飛び込むものが、どんな病気でも癒されたというですね、癒されるという、まあ、そういう言い伝えがあったわけであります。当時は医療が進んでおりませんでした。いろんな難しい病気もあったでしょう。だから多くの人たちがその池を囲む牢の中に、屋根付きの牢かなんかがしつらえてありまして、そこにただひたすら一日中水の王が動くのを待っていたという、なんともやりきれない虚しい光景でありますね。だけどもですね、皆さん、私たちもクリスチャンである私たちもですね、教会の中にいる私たちも、今だこの幼稚な教え、この世の書類に惑わされていることだってあるんですね。キリスト教式のこの言い伝えだったわけであります。あんまりこういうことはどうかと思うんですが、主要の神学校で、今そういうことないんですけどもね、イギリス系の神学校であります。男子はですね、私もちょっとずいぶん前の話でありますけども、丸刈りだったんですね。まあいいか、今もいいかと思いますけどね、男子は丸刈り。だから禁止するもの、みんな丸刈りして入ってくるという、まあ、お坊さんみたいな感じです。そして着る服はみんな黒っぽい服決まってたそうですね。日曜日の夕方、この夜遅く電車に乗り込む黒っぽい集団の面々が乗り込んでくるという、なんか異様な雰囲気がする。神戸でね、黒っぽい服着てるのはね、神戸で今ね、ヤクザさんとね、新学生だったそうですけどこれは良くないということで、校長さんの校長先生がそれをやめなさったそうでありますけど、一つの経験のスタイルとして、キリスト教の経験のスタイルとしてですね、そういう形が残っていたんですよね。女子はですね、必ずね、この髪の毛を、長い髪の毛を編んでね、それをくるっと曲げて、こう頭のここで束ねるというね、こういうねスタイル、長く伸ばしてたらね、不景気に終わる。それ一つのですね、このいい習慣だったんでしょうけどもね。でそうでなきゃならないっていうふうになってしまいますとね、これは一つのね、とらわれになってしまうんですね。経験の象徴でありましょう。だけども、そうで、それが自由であるかともありますけども、そうでなきゃならないということは不自由なことでありますよね。まあ、これも一つのですね、奴隷の方であるかもしれません。私たちは私たちのクリスチャン生活の中で、もう一回ですね、私たちは何かにこう縛られ、捕らえられ、依存し、奴隷となってしまっている、そういう生活スタイルや生き方があるかもしれないということをね、少し探ってみる必要があると思いますね。そしてそれは御言葉福音の根幹に関わるものであるかということですよね。そこをですね、精査して、やはり私たちは、ある意味でキリストにある自由というものをですね、しっかり守っていかなきゃいけないということを思うわけであります。私は信仰生活は一つの型っていうものを大切にすることは、これ一面大切なことだと思っています。大切なことだと。例えば礼拝。安息日というのを今日、キリストの復活の日と定めてですね、それで弟子たちがキリストの復活のキリストにお出会いするということをこうしていって、金曜安息日から土曜安息から日曜安息に、変わっていったというですね、それは一つの素晴らしいことであります。そしてこの日は我々は 時を整列、時間を整列して主の前に出ていく、礼拝を捧げるということですね。これはとても大切なことであります。でもそれにまつわるさまざまなこの規定というものが、どの人にも、どのクリスチャンにも、家庭にも、ひょっとしたら教会にもですね、あるかもしれませんけども、本質的なものと形というのを私たちは区別したいと思います。申し上げます、形は大切です。しかし形を整えることばかり、あるいは形ばかりに気が取られると本質を見失ってしまう。そしてそれで満足したりするんですね。また反対にそうでなきゃいつも不安になってくるという、こういうことがあります。それは未熟の教え、ここでパウロが言うところの幼稚の教えになってしまいますから、私たちは気をつけなければなりません。キリストである自由を奪われてはならないのですね。で、神様はこの幼稚の教えに、すなわち立法主義やこの世の諸礼、礼に縛られている私たちを解放するために御子イエス様を定めの時が来て使わせてくださったと書いてありますね。イザヤはこのことを予言して、闇の中を歩んでいた人たちは大いなる光を見たと言いますけれども、この闇の中、闇の世界が占いやさまざまな偶像礼拝、さまざまなそういうことにこぞって伺いを立てていく様、そういうことをですね、彼も言っているわけであります。以前の時代、ガラテの諸教会の世界、アジアの世界、また今日の日本も変わりがないということを思いますね。パウロはまさにエペソの2章で、肉と世とサタンというのがね、サタンというのはまさにこの世の霊力を縛りつけているその頭でありまして、そのもとに私たちがキリストに贖い取られていない、この世というものが縛りつけられている、私はそこからキリストによって解放されたんだということを言っておりますから、どうぞそのことを私たちは忘れてはならない。贖い出され解放されたものとしてのキリストの自由を喜び生きるクリスチャンでありたいと思うんですね。3つのことをお話して、この内容を確認したいと思います。1つは、女から生まれたものとしてという言葉がこれ出てまいります。4節、しかし時の満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせ、立法のもとに生まれさせてお使わしになったとあります。神様は立法主義やこの世の霊に縛られている私たちを解放するために、御子を人として、女の末というのはですね、神の御子、私同じ人間になられた、人となられたということですね、生まれさせてくださった。ヨセフに現れた天使が、見ろ、処女が身を持っている、そして男の子、その名はインマヌエルと呼ばれると言いました。インマヌエルとはご承知の通り、神我と共にいますという意味ですね。御子キリストを通して現れてくださった神は、遠くから天井から私たちを眺め、指図し嘆いていらっしゃる、そういう方じゃないんです。神様が人となって罪を除き、すべての弱さ、痛み、悲しみ、束縛を私たちを取り除くために、私たちと共に伴うために、まずそれを背負うために、このように来てくださったということが、まず言われている。ね。それが、神の御子を女から生まれさせという言葉でありますね。アメリカ舞台に活躍している、ジョニー・エルクソンという方がいらっしゃる。正式にはジョニー・エレクソン・タダという、タダというのは日本語の名前、大いに田んぼですね、タダさん。ご主人が日系人なんですね。彼女は17歳の時にダイビングを楽しんでいて、首の骨を折りました。飛び込んだ時、首骨を折っちゃったんですね。手足が麻痺をするという障害、四肢麻痺、車椅子に縛り付けられているような生活ですね。そういう状況になってしまいました。彼女はその事故をきっかけとして、クリスチャンだったんですが、一生懸命神様に癒しを求めます。だけども、奇跡が起こらない。そして自殺すらできない自分に、彼女は悶々といたします。そして常に自殺願望さえ持つわけであります。彼女は、神様が訳がわからない中でこのような苦しみを負わせる神様に対して、 愛の神という、この愛の神ということに対して彼女はこれを受け入れることができなくなってしまった。